サークル紹介。昨日に続きまして古物商で活動されていらっしゃいます健康朗読カタツムリの皆さんご紹介していきます。2日目の今日はまずはメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
作田のり子です。
作田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
作田さんも本当に大きな声出ていましたね。
ありがとうございます。最初はあんまり出なかったようなんですけれども、何か大きい声で言えるようになったっていうふうに思ってます。
もう入ってからはどれくらいになるんですか。
2年ぐらいですね。
こちらのサークルの雰囲気ってどのように感じていらっしゃいますか。
雰囲気は大体同じぐらいの年代でね。で私なんかここに70過ぎてからすごく自分が老いていくなっていう、ここに具体的にここに体全体で感じる時があるんですね。でもここにその老いも何とかしなくちゃいけないなっていうのは、それでこういうところに入ったんですけれども、ここに入るとやっぱり皆さん同じような人たちがいて、で私ここに行って帰って、家へ帰りますとなんかすっきりとしてるんですね。やっぱりこう出すんでしょ、あれがなくなるのかな、すごくこうすっきりとするので、ご近所の方にもね、あなたいいわよって言ってるんですけども
そうなんですね。おすすめしてくださっている。
そうですね。
やっぱりこちらのサークルに来ると大きな声を出せること、うん、そしてお仲間の皆さんに会えることが一番の魅力ですね。
そうですね。それがやっぱりね、一人ぼっちじゃない、みんな同じじゃないみたいな、みんなここに下っていく道を少しゆっくりしていくになってるのかなとは感じます。
今もねお話をお伺いしていて、本当に楽しいサークルなんだなっていうのが伝わってきました。作田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお隣の方、お名前をお伺いしてもよろしいですか。
森地由美子です。
森地さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
森地さんはもう長くなりますか、こちらのサークル。
やはり2年くらいなんですね。で私昔からハスキーボイスって言われてて、声を出すのがすごい苦手、そう言われるとちょっと恥ずかしかったんですけど、それを乗り越えられるようにこちらのサークルに入れていただいて、できるだけそういうことを気にしないで大きな声を出せるように一生懸命頑張ってます。
そうですか、はい、ハスキーってなんかあんまり感じないような、はい、感じますかね。素敵なお声なので、
学生の時からそう言われてましたので、なんかハスキーっていけないことなのかななんていう感じに捉えてたんですね。でももうそんなこと言っていられなくて、ちょっと滑舌が悪くなりましたので、一生懸命この教室で滑舌を勉強させていただいて、いつまでも明快な言葉でいられるようにできたらいいなと思ってます。
素敵な目標ですね、はい、
そうですね、
はい、ではいつまでも元気にこちらの活動楽しんでくださいね。森地さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ続いては男性メンバーの方になります。お名前をお伺いしてもよろしいですか。
砂川と言います。
中川さんよろしくお願いします。唯一の男性メンバーになるわけですか。
そうです、まあ、教師を除いてですね。
そうですね、高橋さんもいらっしゃいますのでね、はい、砂川さんの声とっても素敵だなって思いました。
ありがとうございます。
どんなきっかけで砂川さんは入ろうと思われたんですか。
まあ、いろいろ試したいなと思ってですね、いろんなサークル除いてこのサークル体験会があったので、それでやってみて、ストレス解消にいいなと思って、健康に少しでもいいだろうということで参加しています。
先ほどの民話ではセリフの部分もバッチリでしたね。
はい、先日は孫ですね、6歳の孫がいるんですけど、その孫にちょっと読んで聞かせたりして、非常に参考になってます。
そうですか、はい、お孫さん喜んでらっしゃるんじゃないですか。
だいぶ、喜んでました
ではいつまでもお孫さんのためにもね、元気に活動を続けていただければと思います。砂川さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではお隣の方、お名前よろしいですか。
渡辺と申します。
渡辺さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
渡辺さんも本当に大きな声が出ていらっしゃいました。
声をね出すということはやはり自分の思いですとかね考えですとかそういうことを人に伝えるためにははっきり言わなければ伝わらないわけですよね。それで年を取りますとねだんだんに滑舌悪く口も開かなくなりますのでねまあそれでこういうところに入りましてねやっております。まあ、声出すのは昔から好きですのでね。
声を出すのがお好きということですが活動中もあまり用紙を見ずに暗記してらっしゃいましたよね。
長文ですとかねいろいろのことはもうもちろんそんなのダメですけれどもやはり毎日毎回こう同じようなことをやっておりますとねまあそれはある程度頭に まだ入れることができますので
ね、本当に毎日やってらっしゃるんだなっていうのをね感じられましたけれどもではぜひこれからも活動楽しんでくださいね。
ありがとうございます。
はい、それではここからは皆さんがどのように活動していらっしゃるのか活動の様子を少しお聞きいただきたいと思います。
亀の甲羅はひびだらけ。
昔々あるところに一匹の亀がいました。
この亀は大変知りたがり屋でした。
ある晩のことでした。
亀は砂浜に出て空を眺めていました。
星のきれいな夜でした。
ああ、なんてきれいな空だろう。なんて素敵な星だろう。あの星のそばはどんな風なんだろうな。
空を見上げているうちに亀は急に星のそばへ行ってみたくなりました。
亀はのっそりのっそり空を指して歩き始めました。
歩いているうちに夜が明けました。
なお歩き続けているうちに日が暮れてまた夜が来ました。
亀は空を見上げました。
星は相変わらず空高く輝いています。
亀はがっかりしました。
でもまた元気を出してのろのろと歩き始めました。
三日三晩知りたがり屋の亀は歩き続けました。
歩いても歩いても星は近くなりません。
亀は疲れ切ってもう一足も前へ進めなくなりました。
もうダメだ星のそばへなんか到底行けないんだ。
亀が悲しんでいると灰色のアオサギがそばを通りかかりました。
こんにちは亀さん。こんなところで何をしているんです？
星のそばへ行ってみたいんだけど歩いても歩いても行けないんだよ。アオサギさん、私を空へ連れて行ってくれないかい？
いいですとも、お安いご用です。さあ私の背中にお乗りなさい。
亀は大喜びでアオサギの背中によじ登りました。
アオサギは翼を広げて舞い上がりました。
アオサギはぐんぐん空高く登っていきました。